さん、
スキーさん、
おっさん、
マスオさん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
はい、やっていかせていただこうかなと思ってるわけなんですが、
は、
久しぶりに後半は映画ご紹介しようと思いまして、
はいはい、
映画見てまいりまして、
なんかありましたかね。
今特に何もないんすよ。
パッとしませんよね。
パッとしませんね。なんかこう、うん、なんかすごいビッグタイトルが来るわけでもなく、
うん、
なんかボソボソとなんかホラー系のやつちょっとやってたりと
かやってましたか。はい、
やつなんですけども、
そんな中、
まあ大阪の人間はほぼ全員見ないといけないと言われている、
へ
え、栄光のバックホーム、
うん、
見てまいりまして、
はい、
まあ興味ないとここまでもっていう感じなんですけどね。
ああ、
栄光のバックホームっていう映画が公開されまして。
あんな映画があるんですか。
できたんですよ。だいぶ前から作ってるっていう噂は聞いてたんですけど、まあ阪神タイガースに、まあ、ちょっと前まで、何年か前まで、横田慎太郎さんという選手がいましてね、
はい、
その人亡くなったんです、
うん、
病気で、
うん、最近、
うん、そうですね、3年ぐらい前かな、もう。
ほう、ついこないですね、まだ、ね。
すっごい若くして亡くなったんですよ。
あら、うん。
30歳ぐらいやった。
あらあら。
うん、に、で、まあ、癌的な。
はいはいはい。
そうですね。亡くなっちゃって。それを、まあ、実写化したという。
うん、うん。
物語化して。
半世紀的な。
半世紀的な。
うん。
うん、そうですね。それを、映画にして、もう、聞くだけでもう涙の、
うん、
もう全編泣くっていう映画なんですけど、もう泣かなしゃあないっていう映画で、
うんうんうん、
まあ、一部には、なんていうんですかね、はい、親子の絆みたいなのも非常に描かれてるっていう。
はいはい。
まあまあ、お母さんが献身的にこう、
その
横田君にそう寄り添ったっていうのもあったりなんかしてね、
うんう
ん、やってるんですけど、
はい、
まあとにかく泣かすんですよ。もう泣かなしゃあないんですよ。
ああ
で、その栄光のバックホームっていうぐらいですから、栄光のバックホームが、
うん、
まあ何なのかっていうと、
はい、何でしょう。
この横田さんが、うん、まあ、現役時代、
うん、
でまあ、一軍にもちょこちょこ出だして、
うん、
まあ、子供の時からずっと話は続くんですけど、バット素振りばっかりしてるんですけど、
う
ん
う
ん、でどんどんどんどんプロ野球になりたい、選手になりたいなー言うて、わーってやっていくんですけども、
うんうん、
でそんなのがダイジェスト的にあって、
うん、
阪神タイガース、憧れの阪神タイガースにやっとドラフト2位で指名されて、
うん、
入りまして。
はい、
うん、で2年ぐらいやりまして、
はい、
うん、で、やっと一軍の試合にちょこちょこっと出たぐらいの感じで、またちょっとまだまだあかんからって2軍に落ちたところで、
うん、
まあ、病気が発覚するわけですよ。
はいはいはい、
うん、脳腫瘍が見つかりました。
あら、
うん、で、その治療をずっとやっていくんですけども、
うん、
手術とかしたりとかね、
うんうん、
して手術してもう一遍そこから復活していって、やっていくんですけど、
はい、
まあ、脳腫瘍が見つかって脳腫瘍を摘出した時に、
はい、
まあまあ目が、ちょっと弱くなってきてるんですよ、
うん、
致命的じゃないですか、野球選手
って。そうですね、はい、
あんで、最終的に片目が完全に見えなくなってしまうかな、
うん、
で、そこでもう無理やから、
うんうん、
球を取ったりとか、
はい、
そういうことが、遠近感がつかめなくなったりとか、そうなるから、
ね、はい、
うん、もうできませんっていう話になって、自ら29歳で引退するんかな。もう全然、今からまだもうちょっとできるぐらいの、
そうですね、まだまだ。
ところで、まあ、引退決めまして、
はい、
で、その引退試合の時に、
うん、
最後に、監督が守らせてくれるんですよ。
うんうんうん、
守備をね、させてくれて、はい、で、もう、まあ、 目片目見えてないから、
うん、
球もまあ満足に取れない、
うん、
っていうところで、あの出してくれて1回だけ出して引退選手を最後に1回だけ出してくれてやるみたいなやつなんで、
はい、
でまあ球飛ばんようにしてくれるといいねって言いながら飛んじゃうんですよ。
なるほど、
うん、横田君のところにね、
はい、
そやけどもそのまさか取れるとも思っていないのに、
うん、
その球を、まあ、ワンバンで取って、
はい、
バックホームしたと、
うん、
でバックホームでアウトにしたと、
うんうんうん、
あっていうのが昔からなんかなんとなくドラマの中じゃなくニュースにもなってたんです、
はい、なるほど、はい、
ああすごいなと思って、
うん、
それがあの映画のタイトルになってるんですよ。
なるほどね、はい、
ああ それが栄光のバックホーム、
はい、
ね、奇跡のバックホーム的なやつで描かれたんですけど、
はい、
それがね、うん、ずっと話見てると、
はい、
90分ぐらいで90分ちゃうわ60分ぐらいでその話が出てくるんですよ。
始まって
話の進行早すぎて、
うんうん、確かにね、
あれめっちゃ早いし、これなんかさ、ラストシーンじゃないのと思って、
うんうん。最後のクライマックスやと思ってた。
最後のクライマックスに持ってくんじゃないの、あれまだ60分くらいしか経ってないけど。もうバックホーム決めてるなと思って。
はいはいはい。
どないすんねん、こっから。
うん。
これ、でも、これあれか ?90 分の映画かと思って。
まあね、はい。
で、見てたら。
はい。
結構長々と2時間やったんですよ。
ほう。
途中であんなクライマックス、
うん、
もう持ってくるんやねと思って、
うんうん、思いますね。
最後はあの闘病生活とともにっていう、
はいはいはいはい、
感じ、
うん、
闘病生活で、最後は命を閉じてしまうみたいな感動的なストーリーになっていくんですけど、
うん、うん
うんうん、それやと横田慎太郎っていう映画にせなかのじゃんと思って
なるほどね、
あれ栄光のバックホーム早すぎやせんっていうね、
うん、確かに構想として感じなん
ですよ、
はい、
でまあまあドラマ自身は、まあ、いい話なんですよ、すごいいい話で、
うん、もちろんね
感動的な話なんですけど、
はい、
阪神の選手がねみんな、
うん、
実名で出てくるんですよ。
ほうほうほう、当時の
実名の人、実名で本人が出てくるわけじゃなくて、
さすがにね
役者さんがその人、まあ、例えば掛布さんやったり、
はいはいはいはいはい、
実名で出てくるんですよ。
はいはいはいはい。
それが、すごいちょっと冷めるんですよ。
どういうこと？
役者さんが演じてるから。
うん、うん。
違うよ、この人古田新太さんや。
掛布ね。
川藤じゃないやん、この人っていう。
うんうんうん。
いうのがなんか見てて、
うん、
なんか全然違う国の阪神の人たちが横田君を応援してるようにあんまり見えんくて、うん、役者さんたちが一生懸命演じてるっていう風に見えるんですよね。
異世界に見えちゃうと
そうそうそう、なんかファンタジーになっていくんですよ、うん、どんどんどんどん、うんうん、
なるほどな、難しいところですね、確かにそれ。
そう、ここ難しいところでしょ。
うん、
なんかそういうのが逆に脚色がされてんちゃうかと、
うんうんうんうん、
まあまあまあ、脚色は実際ドラマにセンター
なんですからね、そのまんまではないにしてもね。
してるとは思うんですけど、
うん、
なんかこの人喋って誰やこの人と思うと、
うん、
なんか背中にあの背番号
名前がね、はいはい、
名前入ってるから、
はい、
掛布さんなんやこれ。あの一軍の監督やってて、じゃあこれ金本さんのことやねとか、
ああそういうことにな
って、全然違うんですよ。
うん、えってなる、いちいちなるわけですね。
そう、二軍監督とかでも、
うん、
あ、まあまあ当時からもう二軍監督は平田さんっていうか、はい、阪神の人なんです、コーチの人なんですけど、
うん、
その人が二軍監督をやってたんですよ、その当時。
うんうん、
でも平田さんは全然面影ないんですよ。
ああ。
ちゃう人やんけ
って難しいな
そう、ここがねちょっと難しいんですよね。
こうね、もうあえて違う名前にして似たような名前でごまかすのか実名で出すのかいうところですよね。
うん、で一番もう見出して一番ちょっと、
うん、
ちょっとこれはちょっとないなって思ったのは、
ほう、
あのまあまあ阪神に入団して、
うん、
まあ、同期メンバーに結構いろんな人いてるんですよ。
はいはい。
今活躍してる阪神の、岩崎とか、
うん、
あと誰おったかな、なんかいてるんですよ、そうそうたるメンバーが。
はい。
うん、一緒同期におってね。
うん。
うん、あの、最後、その、横田が亡くなった時に、阪神が優勝するんですよ。
はいはいはい。
で、その、その岩崎って言ったら今、あの、阪神タイガースのストッパーですから、
うん、うん。
うん、その岩崎が、あの、最後、阪神優勝する時に登場してくるんですね。
はい。
ストッパーで最後で、嫌から。
うん。
で、これ抑えれば、優勝っていうところで出てきて、
うん、
そこの、横田くんの登場曲で登場するんですよ、
うん、なるほどなるほど。
岩崎そういうの好きなんですよ。
う
ん、それで出てくるとこなんかもうボロ泣きですよ。
はいはいはいはい、分かってる。
確かにね、うん、そこはあの本物の映像を使ってましたけど。
ああそうなんや、そういうことはしてるんだ。
そういうのは知ってる。たまに本人、うん、本物の写真は出てきたりとかするんですけど、
うんうん、
あの一番引くのがね、まあ、阪神に入団して、はい、まあ、なんか練習みたいにわーってやってるんですけど、
うんうん、
そこにもう今阪神いないんですけどね、戦力外で、はい、今社会人行ってるんですけど、うんうん、北条っていう選手がおって、
はい、
うん、北条はその時、まあ、まあまあ活躍、そこからまあまあ活躍したんですよ、
うんうん、
で戦力外通告で今、関東の三菱かどっか行ってるのかな、社会人野球にやってるんですけど、
はい、
それがもう大親友として出てくるんですよ。
う
ん。うん。で、先輩で大親友でってなんですけど、
うん。
うん、どうや、だいぶ慣れたかみたいな感じで、大阪弁みたいな感じで出てくるんですよ。
うん。
そんなことしとったらあかんで、みたいな感じで出てくるんですけど、
はいはい。
大阪弁が拙いのがいいんです。
まだ。うん。
大体全部そうじゃないですか。
まあね、映画とかストドラマとかね。
大阪弁のドラマ、うん、ドラマの人なんて、
うん、
大阪弁じゃなくて全然大阪弁じゃないじゃないですか、うん。
イラッとするのが普通。
イラッとするのが普通じゃん。まあそこは、まあ、百歩譲ってええとしましょう。うん、
まあ目つぶると。
目つぶる。まあ関西のあれやなって思うんですけど、
うん、
この人秋田の人やん。って思って、俺。北条、飽きたけど、なんで関西弁喋ってんの？
そういうディテールがちょっと緩いというか、詰めが甘いというか。
いわゆる、SA なんですよ。SA っていうか、いや、北条も最後の方は関西弁喋ってましたよ。
それはね、それはね。
一生懸命練習したんでしょ
う。まあ、ね、周りそんなやつばっかしやし。
それか、まあ、独裁、いや、でも、阪神球団の中なんて、ほとんど、関西出身のやつがいないですよ。
まあ、そうなるのか。
今、一軍連中でも二軍連中でも、そんな全国から、もう、
はい、そりゃそうですね、確かに。
来てるから、
はい。
関東、むしろ関東の人が多いぐらいで、
うん。
うん、べったべたの関西人なんて。
確かにね。うん、珍しいですね、むしろ。
珍しいから、
うん、
その北条が、はい、先輩、1年ぐらい先輩の位置で、
はい、
高校を卒業した1年ぐらい経ってる先輩として現れて、うん、関西弁話してたらおかしいんちゃうのって思うんですよ。
なるほどな。
なるほど。1年ぐらいでそこまでそんなもうザ関西人みたいな感じになれへんやろ。
ねえ、東京行っていきなりお前を話が高かってるやんけ言うと訳が違いますわね。
急ピッチで仕上げない話別やで。
うん。
すっごい急ピッチで仕上げたっていう設定にしようかっては思うんですけど。
まあまあ。
ちょっとここ無理ないっすかと思って。
うんうん。
うん。そこで、まず、それが、もう、冒頭のあたりで出てくるから。
なるほどね。ちょっと、ちょっと、イッとなると。
ちょっと、作り、もん感が出て、るなーっていう。
そういう細部というか、詰めが甘いと、ね、損しますよね。
あ、まあ、これは、しょうがない。役者さんたちがみんな演じるんで、しゃあない話やと思うし、話的に、
うん、
成立させるために、この人は関西弁を話していた方がいいとか、
うん、
そういうことになってるんでしょう。なったんでしょう。
演出的にその辺のディテールを抑えなくていいのかっていう気もしますけどね。だって、阪神ファンが見にくい映画でしょ？そもそもが。
そうや。多分これ大ヒット上映中って書いてあるけど、
うん、
阪神ファン、大阪でだけやと思います。関西でだけ。
あ
関西でだけもうむっちゃヒットしてるんやと思いますよ。
なるほどね。
関東の人とかあんまり見に行けへんやろ。
でしょうね。まあ、
まあ、日本に、今、日本にファンいっぱい阪神いますから、
うん、
そういう人らも、まあ、見に行くにして。
でしょうけど。
けど、まあ、大阪で爆発的にヒットしてるんじゃないですか。
まあね、それは見に行くでしょうね、それはね。
うん、我らが阪神タイガースの話やから。ほら、みんな見に行きますわいな。
確かに。
だからその、あれね、それと、なんか、あんまり、この、
うん、
プロっていうところの厳しさがあんまり描かれてないなと。
うん、なるほど。なるほど。
プロってもっと君、素振りしてたらプロになれないでしょ、と思って。
だけではね、それはね。他にやることあるんちゃう？
もっと血の滲む、
うん、
あの、ことやってたんちゃうの？とか。
うん、うん、
うん。そういうなんか、感じのところ、まあまあ、はしょってるところもあるんでしょう
か。まあ、そりゃそうかもしれないけど、はしょってええとことあかんとことはまあありますわな。
そう。で、まあ、リアリティを求めるんであればもっと。
うん。
特にこの、男の子、主役の男の子、新人の子なんですけど、
はい。
この子が、なんちゅうの、
うん、
この子実際野球やってた子らしいから。はいはい。うん、それでいい意味での抜擢らしいんですよ。
うん、うん。
そういうとここだわりのあれなんやったら、
うん、
もっともっとこだわっていこうぜっていう
ですね。ちょっとしたワンカット、ちょっとした仕草でおっていうような見せ方をするっていうのが演出の妙やと思うんですけどね。
掛布さんもっといてるでしょうと思って松村邦弘さんとかもうウリ二つでモノマネできる人おるでしょ
声や声だけやあれ
声、いや声だけやけど、そう、声が完璧やったらいけるよ。
いいかな
川藤は似せてたもん、
うん、
江本さんやったけど、
あ、
川藤は川藤っぽく話してたよ。
うん、うん、
うん、だからそこはかなりこう死に入ってたけど、
うん、
掛布がちょっと全然やったな。
あの掛布かと、これが。
いや、掛布さん、ちょっとあれす、なりすぎてないっていう。美化しすぎてないっていう。
うんうんうん、
で、片や古田新太さんもだいぶ酒が回ってきて、だいぶ体ボロボロになってきてるから。
言ってますよね。うん、
だいぶあんまりシャキッとしてないんですよ。
はいはいはいはい。
背中もちょっと曲がってきてるぐらいの感じやから。いや、掛布さんこうなんじゃないけどなってなるんですよね。うん、
結構キャスト的にはオールスターキャストですよね。うん、
まあまあですよ。
ねえ、ビッグネーム多いですよね、たくさん。
あの、佐藤浩市さんなんかもうめっちゃパーン出てきて、
ほう、
めっちゃ脇役で消えていきますよ。
あ、そうなん。なんか、あの、これ、ポスター、あの、ポスターというか、あの、この映画のサイトを今見させてもらってるんですけど、
うんうんうんうん、
佐藤浩市も田中健もやら自治体なのか、その程度の役なんですね、言うたら。
田中健も佐藤浩市も医者の役やから。
医者。
ワンシーンね。
なるほどね。
田中健も、まあ、ほぼワンシーン。
うん。
田中健、まだやってるやん、役者と思ったもん。
おうね、うん。って思いましたよ、確かに名前が。
この人、軽な服装なんじゃないのと思ってたけど。軽なもちょっとっていうことになったんじゃないですか。
まあね、さっき見ませんわな、確かにな。
ああ。
だから、萩原正人もおるし、うん。
萩原正人、あの、麻雀上手い人ね。
いちい
ち。麻雀の人でしょ、この人。
そう？
プロ雀士やで、この人。
そうなの？
そうや、そうや。
へぇ、
この人、麻雀の方がすごいねんで。萩原正人。あ、ご存知ない。ご存知ない。
ない。
でもこの人、麻雀、雀士です、雀士。
へぇ、
プロの麻雀士になったんちゃうかな。役者もやるけど。
やるでしょう、やってるでしょ
う。おうおう、その、麻雀のプロライセンスも持ってるみたいな。
プロライセンス、へぇ、
うん、だからもう、麻雀でやってる人らおるやん。まあ、俺ら見ないけど、うん、そういう、なんか、な、そういう BS とかそういうので、
うんうんうん、
麻雀リーグみたいな。
な、
うん、そういうんですよ。
へぇ、
うん。で、あと、長江健二とかも。
長江健二って、長江健二って。
長江健二分かったの、ほぼ俺だけやったわ。会場で、
うん、名前知ってる人が今やね、そりゃね。
こんな長江健二って書くほども出てきてないで。
あ、そうなの。
うん、ちょびっとやで。
なんかちょっとしないんだな、意外と。
ちょっと、うん、なんかほんまちょびっと。出てきただけで。
はあ。
だからもうあのさんまちゃんとヤンタンやってた頃の面影はもう全くなし。
ないでしょうな。あれから何年経ちましたですからね。
からもういろんなことになってるからね、この人もね。
うん、
一旦役者辞めたりとかしてるから。
はいはい。
うん、プロスノーボーダーとかになったりとか
して
から
。マジで？そんなことしてたんですか？
そうやで、この人。この人一時期プロスノーボーダーになっててんで。
へ
ぇ、うん、関東の方でスノーボード教えてたっていう。そんな感じやったから。出る人はそれなりにそうそうたるメンバーが出てる。
そうですよね。うん。
なんか、まあまあ、良かったって言わんとね。うん。これやっぱりそういう実際のお話やから。
はあ、はあ、
うん。ええのは良かったっすけど。
うん。
ただ物語としてすっごい長いなぁっていう印象がありました。う
ん、2時間もいったかと。
まだ終わらんっていう。まだかこれ2時間行くなっていう感じは最後の30分ぐらいは俺そういうつもりで見てた気
持ち。ああ。
うん。まあそれ泣くのはもう泣くでしゃあない。
まあそれはね、それはそういうもんですからね。
全編泣かすんやから。
泣かそうと来るわけね。
うん、泣かす話しかないんやから。
うんうん。何秒
も、ね。それはそれで、って思うけど。
このポスターでね、この栄光のバックホームの、うん、誰か価値観って売ってますやんか、
うん。はい。
こんなシーンあるんですか。
あるよ一応。
一応あるんですよ。でも別にこれがクライマックスではないんですね。
クライマックスじゃない。
ないですよね。あくまで保守として保守というか玉取ることででしょ。
まあまあじゃあこの人バッティングもだいぶ期待されてた人なんですよ。
うんうん。
打つっていう面でもまあまあゆくゆくは阪神の4番みたいな。ぐらいのスラッガーやったんですよ。
うんうん。
うん。やけど、まあ、病気によって、夢半ばでって感じではあった、うん。その後も、夢半ばでは倒れて引退もしたけど、その後の生き方もやっぱりポジティブに生きましたと。
うん。
最後までね、お母さんの助けを借りて、
うん。
最後まで諦めませんでしたっていうところが、この映画のいいところであって。
うん。
うん、それを、なんかね、阪神役の人をな、
一番そこが引っかかると。
そこが、まあ、本人たちは嬉しいわ、やろ。ええ人みんな描いて
る。めっちゃ俺かっこいいやん、言うてね。
ほんで、実際の人が出てくるんですよ、最後に。まあ、お医者さんやったら、主治医の人が出てきたりとか。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、実際にその横田くんの家族の、お父さんお母さんが出てきたりとか
はい
はあるんですよ、はい、それと、うん、お母さん役の鈴木京香さんが
はいはい
こうって笑って写真撮ってたりとか
はいはい
いうのはね、
うん、
あるんですけど、
うん、
なんかあれやったなと思っていいんですよ、
うんうん、本筋はね
すごい、うんうん、だ栄光のゆず、栄光の架け橋なんかもこれ横田くんの登場曲ですから。
ああ、そうなんや。
これが今頃あの主題歌に使われてるっていうのも、
うん、
そらしゃあないよな、登場曲やからって。
まあそれはね、うん。
うん。いい話ももう、思いっきりこう、なんていうんですかね。
うん。
散りばめられてると。
うんうんうん。
いうことなんで、
はい。
おすすめではあります。阪神タイガースっていうか、
うん、
まあ野球ファンなら見るべしっていうところちゃうかな。
でも野球ファンであればあるほど、なんか総帥みたいに引っかかる人も出てくるんじゃないかって気もしますね。
なんか、ちょっとええように描きすぎちゃうっていう。
はっきり言う
と。いうのはある、ある、うん、ある。
うん
うん、まあ、ね、まあ、まあそういう役者さんでやらなあかんっていうところはやっぱしんどいんですよ。今生きてる人を役者さんが演じるってやっぱり、
ね、そうですね、うん、そこありますよね、うん、
ちょっとそのギャップに若干苦しむところがあって、
まあね、半世紀ほど前の人とか言うんやったらまだしてもね、
そうそうそうそう、実際に活躍した現場知らんとか、
うん、
ね、言われたらしゃあないっすやん、
そうですね、それはね、
もうちょっと寄せに行ってくれよとは思うよ、
うん、
もうちょっといませんっていう
やりようがね、
とはなるね。
難しいね、
うん。まあまあ、でも、内容的にはね、もう、
はい、
ずっと2時間泣けるんで。ずっと2時間泣いてますよ。もう、
うん
うん、泣くね、これはもう本当に、と思って、
うんうん。
なるから、 よかったらみんな見に行ってください。うん、これはもうかけねなく、まあ、見に行った感動対策なんで、
はい、まあそうですね、それはね、
はいはい、見れますんでね、うん、何の疑いもなく見ていただければ何の、はい、いいかと思います。
分かるはずでした、はい、
はい、ということなんで、はい、今週は栄光のバックホーム、
はい、
はい、ご紹介させていただきましたと、
はい、面白そうな映画でした、
はい、よろしくお願いします。
はい、
ねえうまくこれわかる？
はいはい、うん、
ついに君にもこれを使う時が来たようだね。うんしょうんしょ、
それは
老眼鏡。
いいから黙ってガンプラジオを聞け。
はい、というわけでね、今週も終わっていくわけなんですが、
はい、
もうイベントがね、いやいや、来週ですよ。
そうですね。
もうどうしよう、日曜日。
日曜。
どうなんやろ、みんな来てくれんのやろか。
ねえ、どうなんでしょう。
これも一人二人ではカッコつきませんで。僕ほんまに、
うん、
もう。あの会は偉そうに歩けませんで、
うん、もうね、せめて出てくる人以上に人来てくれんと困ります
よね。そのぐらいはね、クリアしてほしいですよね。
頼みます、ほんと。
そこは超えていって、じゃあ早い時間にもしました。
うん。
ね、年末のまあまあ暇な時期を選びました。
そうですよ。
これの何がある？それ以上に。もう、ここまで譲歩して。
そうですね。
やってんすから。
もうクリアして、クリアしてね。
とかお願いしますよ、もう本当に。
あとは皆さんだけ。
本当に皆さんのもう心づもり一つ。それでいいです。あと、ネットラジオとかやってる人、この前いっぱい来てくれましたけど、ネットラジオとかやってる人らも来て。
ね。
うん、特になんもないけど。見に来て。
お願いします。
だってみんなファミリーじゃないか。俺たち。俺たち一緒に戦ってきたじゃないか。
一緒ではないかもしれんな。
だろ？ああ、そこのあなたもあなたもあなたも。
ね。
ファミリーなんですよ。
そう。
俺の中では。
実は。
その連中が一堂に会さないでどうするよ。
そうですよ。年の最後にね、顔合わそうじゃないですか。
そうやで。なあ、どうせ、思んなかったんですから、一年間。
何が？
せめて。いやいや、みんなそれぞれ自分、おもなかったんですから、それぞれね。
だからね、それは面白おかしはいきませんわ。
そういうこと、せめて最後に面白いね、ことでもやって。
そうです、そうです。
ね、終わりにしましょうと。
ね、まあいい来年にしようじゃないですか、それでね。
そうなんですよ。ということなので、サバラジオエレジー。
はい。ブルース。
12月に、あ、サバラジオエレジーブルースか。
はい。
長いな。
ね、
12月28日、
はい、
日曜日。
日曜日。
日曜日でございます。あれですね、17時開始。
はい。
20時終了予定。
予定。
あれですね、なんや、ナンバーベニズルにて。
はい。
やりますので。
そうです。
はい。旅行ついでに来てください、中国の方も。
ね、大阪行きます。実際どうなんですか？今、大阪って、中国の方は少ないんですか？
いません。もうそんなもんいません。
マジで？
そんなもんいませんよ。
おやっぱ、人で減ってます？
しゃあないわ。
人で減ってます？だいぶ。
ああ、減ってると思う、俺は。
お
うん、それは、でも他の外国人とかいっぱいい
てる。うん、来はりますわね、それは当然ね。
中国の人も確実に減ってます。
ほう、やっぱ影響あるんですね。
はい、なので、大丈夫。皆さん歩きやすくなってますよ。もうスイスイ歩きますから、道も。
ね、そのに混んでないってことで ね、はい、
そうそうそう、帰り道になんか変な居酒屋でみんなでもうぐっちゃらぐっちゃら酒飲んだりとかしてませんから、
うん、
してますけども、
どういう、
そういうやつなんでぜひいらっしゃってください。まだ、ナンバー、違うわ、みそのがまだみそのを今取り込まし始まってますんで、
は
い、まだあるうちに来てください。
見てもらってね、それはぜひね、
うん、わかりませんよ。もうあと一週間くらいで完全に崩してしまうかもしれんから、俺は
ドーンってやってね。
ああ、もう全部取り壊す可能性はありますけど。
ないとはいえ。
まあまあ、とりあえず、ベニズル、集合ですよ、みんな。
待ってますよ。
集合。うん、お待ちしておりますんで、予約等も受け付けておりますんで。
はい。
ぜひ予約して来てくださいと。
お越しください。
はい、いうことでございます。はい、お待ちしております。はい。で、その1日前、12月27日は、
土曜日、
はい。難波白芸でございまして、はい、そちらの方で、あれやりますわ。
大阪面白マップ。
大阪面白マップ。大阪面白マップやります。
はい。
これも今年最後、はい、最後の面白マップやりますんで、もしよろしければダブルヘッダーで来ていただいて、うん、はい。来ていただければいいかなと。
ね、連日大阪金星ということでね。
はい、いうことでございます。で、まあ来年のやつもぼちぼち決まってきてまして、私のイベントが、ほうほうほう、イベントっていうか、いろいろ呼ばれてまして、
はい、
まあ軽く言うときますと、1月の20日。
1月の20日。
違う。1月の20日じゃない。
ない。
1月の16日、金曜日。
はい、金曜日。
金曜日でございます。これはこの日に、また、部長柏木とですね、
はい。
二人語りのイベントを、今年から月に一回始めることになりましたので、来年からやりますんで、はい、それまた、大人のエロ談義っていうのをやりますんで、ぜひ、来てくださいよ。
ね、こっそり来てください。はい。
はい、お願いします。あとは、1月の24日にラジオエリジーまた来年一発目やりますんで。
土曜日ですね。はい。
はい、これも
土曜日ですよ。
入れていただいて、すごいすごい、入れておいていただけますと。
はい。
はい。これはナンバーベニズルね。
はい。
はい、お願いします
と。お待ちしてます。
はい、どうぞ皆さんお待ちしておりますんで。
はい。
何分12月28日。
うん、まずは。
お願いします。いらっしゃってください。
頼みます。
はい、ということでございますね、告知の方は。
はい。
はい、というわけで、山ちゃんのご紹介、
はい。
いきましょうか。
わかりました。
何でございましょう。はい。
はい、本日の漫画のご紹介ということで。
うん。
タイトルはですね、ハプスブルグ家の華麗なる受難という本でございます。
うん、いや、またどこ探したらいいか分からないな。
これね、ネット連載してたやつで、うん、講談社の本です、
うん。はい。一巻ですか？
一巻目です、まだ。出たばっかり。12月上旬に出たところです。
ああ、もうね、読みやすいかもしれません。
読みやす
い
んだね。ね、実際店頭探してみたら結構なかったんで、社内にアマゾンで取り寄せてたんですけどね。
おお、そう。
案外、店頭の数が入っていくの少ないところに、まあ、買う人は買っちゃうっていうタイプの本なんかなと思ったりはしましたね。
あ、そういうなんかタイトルから聞くに、あでやかな感じなんですか？
はい、ああ、もういい感じで言うてくれますね。はい。
うんうんうん、
まあ、ハプスブルク家、ハプスブルク家とは何ぞやいうところなんですけど、これまあ、
はい、
実際に歴史上に、いた一族でございましてっていうか、今もいるんですけど、はい。
あ、そうなんや。うん。
世界史習うと必ず出てくる名前です。
へえ、誰ですか？
ハプスブル
グ家が？
はい。ハプスブルグ家。いや、もう、そうですね。今もその、末裔の方、現役でいてはるんですけども、
うんうん、
実際にその、王族であるとか、女王であるとか、いろんなそういう、まあ、偉いさんを出した家なんですね。
うん、うん、うん。
で、実際政治家というか、王族的に、その、国を司ったいうのが、うん、一次大戦終わるぐらいまで、だから1910何年ぐらいまでずっと、ヨーロッパ史のど真ん中にいてはった一族なんですよ。
うん、うん、うん、うん。
で、始まりがですね、何年って書いてたかな、1273年というふうにこの本には載ってるんですけど、
はいはいはい、
まあだから今から約何年前ですか、700年以上前、750年ぐらいですか、約ね。
ああ、どこの国の方、の、
はい、
の国の
方、いいことをおっしゃってくれました。はい、神聖ローマ帝国と言います。
神聖ローマ帝国、
はい、神の神に聖書の聖に、カタカナでローマの帝国、神聖ローマ帝国と言いまして、ほうほうほうほう、場所と言いましては、これ、ドイツ、今のドイツあたりです。
うん。
ローマ帝国と言いながら。
うん、うん、うん。
で、最終的にこのあたりの国がぐっちゃらがっちゃらして、ドイツとして、ドイツという国に、まあ、まとまっていくっていうところなんですけども
。ああ、なるほどね。最終的にはそうなっていくわけね。
はい。
うん、うん。
で、その、帝国なわけですから、皇帝がいるわけですよ。
はい。
それを神聖ローマ帝国皇帝というのにならないか。
なりたいっていうのがハプスブルク家の人たちのずっと長年の、
悲願なの。
悲願だったんですね。
お
で、これがまた皇帝になるまでっていうのがいろいろ非常にめんどくさい。
うん。
トゥドゥーリストがいっぱいあると。これやって、あれやって、これやってみたいなのがあるんですよね。
ああ、そうなんや。勝手に皇帝ですって
言
うわけに
いかない。言えないし、まずイタリア王にならなければならない。イタリアの王に任じられなければならないっていうのがあるんですね。
イタリアの王様ならない
。そうなんです、そうなんです。また、はい、なんでイタリアねんとかとねんの話の歴史的経過があるんで言いませんが。
まあまあまあまあ。
まずイタリア王 になる。それからローマ教皇にお前を皇帝にするって言われないとなれないんですね。
うん。うんうん、
いわゆるバチカンのね、今もいる教皇ですよね。はいはい、
うん、
しょっちゅう選挙する。その人に、ローマまで、神聖ローマの、ドイツのあたりにいる人たちが、いる人が、うん、ローマまで来て、教皇に謁見して、お前に、ね、皇帝にするって言って、認められて、そんでやっと皇帝になれると。
あ、なるほど、なるほど。天皇陛下が命じるみたいなもんやね。
まあまあまあ、そうです。
ちょっと征夷大将軍よ、みたいなやつやわな。
そう。あとは征夷大将軍とかね。
ああ、そういうやつな。
はい。いう権威からもらんとなれないという、もう存在なんですけど。うん、つまり一つポイントいろいろあるんですけども、教皇にあって、うんって言われなければならんわけです。
うん。
で、その教皇だって、はい、そのヨーロッパ中あちこちの、勢力があるので、ドイツだ、フランスだ、ローマ、イタリアだといろいろあるんで、
うん。
いろいろ、俺らの国から出すべきだとか、いやいや、俺たちの地域からとか、そういういろいろ力学が働くわけですよね。
はいはいはい。
で、最終的に、勝ったというか、その勢力が勝ったところの、押す教皇が教皇になっていく。
うん。うん、
で、その教皇が、その、うん、皇帝になれた人と、どう、馬が合うのか合わんのかいうところで、また、なかなか話が進まんかったりするっていうふうな、塩梅なわけです。ややこしいわけです。すんごい。
はい。はい。はい。はい。はい、
で、いずれにしろその教皇がおらないかんねんやけど、この本ね、なんせね、面白いんですよ、うん。本当に面白い漫画。
面白いの？
面白い。歴史の漫画っていうと、大体ね、その、何やろ、結構、特にヨーロッパ史なんて、凄惨でね、血で血を洗うような、みたいな、戦があり、みたいな、飢饉があり、血のみたいな話ですけど、もちろんそれはあるんだけど、そういう凄惨な史は一切書かない。あくまでコメディとして書く。
コメディーなんや。
コメディーなんです、これ。しょっちゅう笑います。
へ
ぇ。で、出てくる人たちも、ヒゲ生やしてとか、うん、シワ寄りまくったジジイでとか言うんじゃなくて、みんなシュッとした兄ちゃんばっかり。
はぁ。
シュッとした兄ちゃんか、はい、ちょっとした姉ちゃんか。
簡単なんで、A も簡単なんですね。
前言ったらそういうことですね。あんまりそういう意味で、いかにもその、映画になるような感じの凝りまくった絵っちゅんではないわけです、
うん、
そういう意味では。あくまでシュッとした兄ちゃんたちの会話劇的なところで割と進んでいくんですね。
はい、はい。うん、
だからその戦のシーンでえらいことになるとかいうのはあんまないわけですよ。
ああ、あんまりこう、ギャンギャン、こう、スプラッター
な感じなやつはないと。ね、見てて、やめて、みたいなのはないと。
ああ、そう。
でもそんなんで、まあ、もちろんね、作者、原作者と漫画と監修で3人名前が載ってるんですけど、
うんうん、
まあ、そのストーリーの取捨選択がうまいというかね、どのポイントを引っ張ってきて、どう紹介するかっていうのが非常に、面白くって、
うん、
例えば、教皇に謁見して、ローマ皇帝になる、許可をもらうんやって言って、会いに行こうとす、なんとか談判しようとするんだけど、年に3回、教皇が死んで、うん、そのために選挙したっていう話があったとかね。
ほうほうほうほう。
要するに、あの頃の教皇、まあ今もそうですけど、やっぱ、じいさんがなるんですよね。それ以外の、経験とか何や、積んだ人がやっとなれるような職じゃないですか、やっぱ。偉いさん、一番偉い人ですから。若いやつがポイッとなれるもんじゃない。
はい。
いうところで、描かれるも若い兄ちゃんで描いてるんですけど、漫画の方は。実際のところはじいさんなわけですよ。
はあ、はあ、実際のやつはじいさんやけど、
じいさん、そう。
漫画は、その、
うん、ちょっとした兄ちゃん
若い感じで描いてるんですね。
はい。
はあ、はあ、はあ。
これはこういう漫画のやり方っていうことで。
はいはい、うんうんうんうん。
で、そんなやから、と思うんですけど、うん、実際のところ、1年の間に3回教皇が亡くなってるんですよ。そんだけじじいで、じじいだから。
はい、はい、はい、はい、はい。
さあ行くと思ったら死んでる。よっしゃ、今度こそはまた死んでるみたいなことが3回やったみたいなことを書いてあるとか。
はあ、なるほどね。
うん。なぜ、もちろんそう死んでるからそういう事件になったり、波紋になったりするんで、こういうふうに記録が残るわけですけど、うん、改めて思うと、簡単に死によるなっていうのがあるわけですよ。昔の人は、やっぱり。
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。
で、逆に、ね、そう。そう、安いし、病気かかったらすぐ死ぬ、怪我したらすぐ死ぬってなるわけですよ。
なるほどな、今ほどもな、
あれ、ね、そういうことです。はい。
お
う
お
う
お
う、だから、それですごく説得力があるのが、最後まで正義残ってたもんが勝ちなんやっていうことなんですよ。
ああ、ええ。
途中で、生きて戦争して負けて死ぬとか。
はいはいはいはい。
そういうことをせん方がいいんやとかね。あとはもっとすごいのは、政略結婚。ともかく政略結婚。
ああ、位の高い人とバンバンバンバン。
結婚して婚姻関係も結んで、年頃になっていくと。
うん、位を上げていこうと。
例えば、うん、これに初めに出てくる登場人物には、子供が6人いまして、それぞれに、女の子やったら姫に出していく、男の子やったらお嫁をもらうみたいな感じで、ともかくそうやって、地盤を固めていくと。
はい、はい、
仲間にしていくというのを徹底していっていくと。
は
い、いうのをバッチリ書いてある。だからそういう意味ではもう西洋を問わんのよねっていう話なわけですよ。
うんうんうんうんうん。
やれ政略結婚がどうのこうの言うけど。
うん。
で、あとは言い出したことも、それが100年経ったらもうそれはもう伝統になっちゃうと。正当化されちゃうと。
うんうんうんうんうん。
初めに言われて、なんてことをこいつは言い出したんだみたいなことでも、それが100年間残ったら、それはもう正当化されちゃうと。もう伝統になっちゃうんやと。だからやったもん勝ちなんやみたいなとこもあると。
うんうんうんうん。
いうところで、とにかくその一個人のタイムスポンを超えた行動をしてた人たちがたくさん出てくるわけですよ。
なるほどね。
うん。だからそんだけ、まあ今の、特に現代日本に生きる我々というのは、自分の生きてる間のことしか、まあ考えないじゃないですか。一般庶民としては。我々が亡くなった後のことみたいなね。まあ子供おらんからそういうこともありますけども。
うんうんうんうん、
まあ当時はやけど、それと自分をどうしたい、こうしたいっていうのと同じぐらい、この家をどうしていきたいんやっていうその思いっていうのがすごかったのかなっていうことを改めて、はい、感じてしまうというかね。
なるほどな。うん、だから、うんうん、家をどんどんどんどんこう継いで位を上げていってと。
ほんとそう、ほんとそれです。もうわらしべ中央下で上がっていくんやっていうレベルのね。
うん。
で、そのことは決して諦めないっていう。
そうやね。だからそれをちょっと軽いタッチの絵で描いてるっていう。
そうです、そうです。非常に面白い絵ですね。
はあ、
ね、
うん、そうなんですか。ぜひ。
でね、まあそれでね、うん、まあちょっと面白いという言い方したら失礼という感じなんですけど、この方、一度、いまだにね、名脈を保って、今も現在も、生きてらっしゃる方々がいらっしゃるわけですけど、最近、近年がちゃうのかもしれないですけどね、これね、要するに、近親婚が多かったわけですよ。身内同士の結婚。
あ、そうですね、あ、そうか、そうか、そうか。はいはいはい。
何百年にわたってね。
ああ。
やっぱね、その影響がバッチリ出るんですって。
その人が実際におるの？
その人、だから歴史的に今までこの人って言うんです。ハプスブルグ家の人たちの顔っていうのがあるんですって。
はい。
特徴、そういうのが。あとは、やっぱりちょっと、精神的にありあった人とか、肉体的にありあった人とかいうのは、やっぱし、そういう影響っていうのがもう、あるんですって。明確にそれはもう、記録として残ってるんですって。
ああ、記録として残してるってすごいね。
うん、だから。
日本とかはそれ記録として残さないから。
うん。
あったんだろうねっていうことぐらいしかないから、ね、
言われてますよねみたいなことを言うたりしますけど。
そうそうそうそう。だからそういうスーパー天才が生まれたりとか、っていうことだけは文献に残ってたりみたいなこと
を、ね、
やってますけど、はい、その方やみたいなのは、何も書物にも何も残されてないみたいなね。
っていうところもありますよね、場合によってはね。
からね、まあ、はい、そういうのがまだ残ってるっていうのは、あれかもしれないね。
うん。やっぱその辺はヨーロッパはね、まあ、そういう記録はバッチリ取ろうみたいなとこは、いろんな勢力があるゆえにね、あるんかもしれませんね。まあ、医学的なこともあるでしょうしね。
そういうことですかな。はい、おー、あ そう、う
ん。一回目からもうバッチリ面白いんで、これはぜひ、そういう歴史関係が好きな方は、本当に、はいはいはい、高校生ぐらいの世界史やってる人に、ほんま、前にもなんかの漫画で言いましたけど、ふくふとこ本にしたらこんなおもろいもんないと思います。
なるほど。
うん。
だまあ、勉強的なね。
うん。
勉強もできる。
できる。まあそういう教養的なね。ああ、そう言ったら、
そう、
これ読んでから歴史の教育の、ああ、そういうのこの名前出てきたな、ああ、こんなこと言ってたな、みたいな、ちょっと繋がると思いますよ。
知識にもできますよ。
なるし、純粋に面白いし。
ああ、そうなんや。
漫画として、うん、そうです。漫画としてうまいこと書けてると思います。緩急のテンポが非常にうまいと思います。
はい、はい、はい、はい、はい。へえ。じゃあ見つけたら立ち読みしてみます。
ぜひぜひ、立ち読みしてみます。
まあ、あれされてたら知らんけどね。
ふお。
スーパーラミネート加工されてた。
スーパーって
。お手上げですけどね。
あ、これ販売してる時点でそれでしたわ。
そうでしょ。まあ、たまになんかお試し読みとか、何もかかってないやつとかも置いたりとかしてるんですよ。
ね、
そういうの俺の行く本屋は。
はい、いいですね。
まあ、そこ何もかかってなかったら、パラーって速読します、
ね。してください。賞に合いましたらね、ぜひ。
約5秒で読みますんで。
すげえ。
そう、そういうことで、そういうことも得得してますんで。
さすがですわ。
はい、あんまり長屋で読んでたら、ちょっとやめてもらえますかって言われるので。
はたきかけられますからね。
あ、すいませんってなるから。
今時あるんかい。
ありますよ。
ありますか今の。
時はかけられんけど、はい、長々と読んでたら、ちょっとやめてもらっていいですかって言うてくるとかある。
まあね、2時間読んどったらダメでしょうけどね。うん、
俺の行く漫画屋はそれ言われます。ああ、と思って。
なるほどね。
はい、ええやんけ。でもそれやったらラミネート、スーパーラミネート加工しとけよって思うんですけど。
金かかるやないか、言うてね。
そらん、お前本屋の話やないかっていう。ケチな商法やろ、それっていうふうになるからね。
ケチで何が悪いってね。
そう、そういうことですから。
うん、
ね、まあまあ、そういうのがあれば、もうパラパラパラって見ますんで。
ぜひご覧ください。はい。
わかりました。なんていうタイトルですか、
はい、
もう
一回。はい。ハプスブルク家の華麗なる受難ですね。
というタイトルでございますと。はい。はい、いうことで、皆さん、やってみてくださいね。
はい。ぜひご覧ください。
はい。ありがとうございました。
はい。ございました。
はい。ね、まあまあ、時間もあんまりないんですが。
ないんですが。
先週やってないんで、今週ね、はい、一応やると言った手前、
そうそうそう、
やらないといけないなというので、ね、
はい、
やり出すと長なるからね。
まあそこは。
一曲でも長なるから。
そこは、それは愛着というものがございますからね。
愛着というか、それにまつわる、なぜこれを今聞いているのかとか、そういうこともありますんで、あれなんですけど、手短にとは思うんですけど、はい、今週の、歌のない歌謡祭。
はい。
はい、でございますけども。
第2回。
ね、最近ね、ちょっとコンサートとかよく見に行ってるんですよ、俺、暇なんで。あ、ほんで、もうだいぶ前からチケットいっぱい取ったりとかしてるんで、
お、
一個一個見に行ったりとかしてるんですけど、
はい、
この前ちょっとスカ系のね、イベント、うん、スカっていうジャンル、
うんうん、
昔で言うところの、何ですかね、
何でしょう、
シティの CM みたいな、
はあはあ、
スペシャルズ、シティ、インシティっていうやつ、
ホンダ、ホンダ、ホンダ、
ホンダ、ホンダ、ホンダっていう、んちゃんちゃんちゃんちゃっていうリズムを、まあスカって言うんですけども、レゲエをもっとテンポアップしたようなやつスカって言うんですけども、まあそのイベントに行ってきまして、でまあまあいつものように東京スカパラダイスとか見たいから行ってきたんですけども、
前も言ってましたよね。
それ他にバンドがいてて、いろんなそれもなんかいろんな対バンでやるんですけどね。そこでまあ見てたら、僕が唯一昔から聴かないジャンルっていうのがあって、うんうん、まずヘビメタ聴かないんですね。
はいはいはいはい。
メタルは、メタルとかハードロ、うん、ハードロック聴くか。メタルは聴かないんで、
うんうん、
あれなんですけども、メタルともう一つ、メロディックハードコアっていうジャンルがあって。
メロディックハードコア、
うん、日本では、メロコアメロコアって言われたジャンルなんですよ、うんうん、通称ね、メロコアとか、うん、そこにスカのリズムを入れるとスカコアとか、
はあはあはあはあ、
いう、ムーブメントが、
うん、
何十年も前にありまして、
あ、そんな前なんですか、
うん、 代表的なバンドで言うと、あれかな、
うん、
やっぱりハイスタになハイスタンダード、
うんうん、
うん、分からんと思うんで、
分からん、
うん、あれ、キテレツ大百科の、
はいはい、
初めてのチュ
ー、はいはい、あれのその曲なら知って
る、あるでしょ、
うん、
あれのテレビでかかっていたやつじゃなくて、
ああ、
あのちょっとロック調のやつあるでしょ。
普通の声で歌ってるやつね。
普通のか、ああ、そうかそうか、うん。あれしてないですね。エフェクトかけてないですね。
初めてのってなってないやつね。
やったーやったーっていうやつだろ。あれじゃない、
うん、
バンドの人たちがやってるみたいな。うん、
普通の声で歌ってるやつでしょ。俺は死んじまったな、みたいになって
ね。普通の声やばな、
うん。なんか聞いたことありますね。
あれ、
うん、
あれが、ハイスタンダードがやってるんですよ。ハイスタがやってるんですよ、
ね。
うん。で、それ、その、後ろで流れて、まあ流れてるというか、そのバックに流れてる、あれ、メロコアなんですよ。
うん、うん。
メロコア調にやってるんですよ。
うん、うん。
カバーしてる。だからあれがメロコアみたいなもんだなって思ってもらえればいいんですけど。
ははは。
うん。そのメロコアとかスカコアとか、
うん。
そういう、なんか後々、俺が二十歳超えてから生まれてきたムーブメントっていうのを僕はあんまり聞いたことがなかったんですね。
うん、うん、うん。
うん、で、ちょっと嫌ってたんですよ。
むしろ。
テンポもむちゃくちゃ速いし。
ああ、はあ、はあ、はあ。
どっちかっていうと、その、なんていうんですかね、スラッシャーたちに愛されたって言ったらいいんですかね。うん、スケートボード、
うん。
スケートボードをやってる連中が愛した、
なん
て、ね、側面もあったりとかして。
はいはい。
そのくせパンクでって言われるんですけど、うん、まあパンクミュージックは僕好きなんですけど、
うんうん、
パンクって、それパンクかって言われると、ちょっと違うねっていう感じなんですよ。
ほう。
うん、メロディックハードコアっていうだけあって、キャッチーなんですよね、
うん、音楽が。
すごい分かりやすい、こう、切ない音楽であったりとか、
うんうん、
なんかそういう、それをすごい速いリズムで、バカバカやると。
うんうんうん。
いう、でっかい音でバカバカやるっていうのが、そのメロコアやったり、ね。
なるほど。
ですね。うん。で、それを、まあ、全然、そういうの、もう、おっさんやし、その頃にはもう、
うん。
もう30歳ぐらいにはもう全然差し掛かるぐらいの、
はい。
知ったのがね、
うん。
そんなあってんなと思って、
はいはいはい。
聞かずにおったんですけど、まあ、たまたまそこで、うん、そのイベントで見てたら、そのスカコアっていう、まあ、スカの、うん、あのやつなんで、イベントなんで、はい、そのスカコアバンドがいっぱい出てくるわけです。
はいはい。
うん、で、それをじーっと見てて、
うん、
まあまあかっこいいね。
なるほど。
あ、もう、だからその、メロコアだとかスカコアっていうのも当時はもうすごい最先端ですごい激しくてって思ったけど、
うんうんうん、
それももう何十年も経ってるから、
なるほどね。
だいぶマイルドになってるんですよ。
なるほどね。ちょっとまろやかな感じになっちゃってるという。
そうそうそうそうそうそう。その当時聞いたみたいこんなバンクじゃないわみたいな感じじゃなくて、
ね、うん、一歩引いて、
まあまあこれも音楽のジャンルとしてありなんかね、うん、と思って、
うん、
ずーっと離れて見てまして、
はいはい。
中心部行くと、あれやり、あれ、もう久しぶりにあれ見たんで、
うん、
何やろ、何やったっけ、
うん、
飛び回るんですよ。
飛び回るんだ。前の
連中は。
はあ、ははあ、
飛び回って、あれなんて言ったかな。あるんですよ、それ、なんとか。
うんうんうん、
何やったかな、さっきまで覚えててんけど、ね、
そのうち出ますわ。
わーって、わーって飛んで、客にもみくちゃにされて、そこでわーって。
うん、
踊るみたいな、踊るっていうか、盛り上がったところとか、
うん、
そのバンドの人が、ああ、こう、うわーって盛り上げたところで、そのみんながもう、うわーって盛り上がって、
うん、
骨折るでっていうぐらいの大騒ぎ。
なんかダイブするようなやつ？
ダイブとかもそうですし、
はいはい。
ダイブはさすがに今、ステージ上がれないですから、
うん、
それで事故がいっぱい起こった
んですよね。わーっと のけられて大怪我するみたいなね。
だからただ、その、なんていうかね、一番前のそのバンドがやってる一番前で、そのうわーって言って騒いで、みんなの上上がってうわーってやったりとか、
うん、
いうのはまだ健在なんですよ。健在なんやと思って見てて。
はいはいはい、なるほど、なるほど、なるほど。今もあるんや
と。ああ、いや、これやんのかすごいなと思って、
うんうん。
まだやってるやつおるし、普通の兄ちゃんっぽいのもみんなやってんだと思ってね。
うん。
ほんで見て、なんかなかなか、ちょっと、あ、なんか、まだこういうのやってる、ちょっと夏メロに近い感じになってきてるけど、いいねって思って。
ああ、なるほどね。
うん。こういうジャンルまた聞くのもいいかなと思って、そこから、ずっと聞いてるんです、2週間。で、その、じゃあもう一曲ですよ。今週の一曲は、
はい、何でしょう。
その中にいてる、ヘイスミスっていうバンドなんです。今まだ現行でやってるんですけど。
はいはい、現行なんですね。
現行、全然現行でやってて、まあ、うん、古参バンドにもだいぶなってくるのかな。あれとか、あと、京都にいてたあれとか何やったかな。スラムダンクの歌歌ってた人とか、
ほう、
あれも、まあ、メロコアゾーンに入ってくるんですけど、
うんうん、
まあまあ今回はそのヘイ・スミスってやつが出てきて見てたらかっこよかったんで、かっこいいなと思って、はい、
うん、
いろんななんかコンサートにおけるルールみたいなのはいろいろあんねんなと思って見てて、
ほうほう、作法的なやつが、
そう、あ、これは絶対せなあかんやつなんやとか、
ああ、
ね、そのジャンルならではのほら、うんうん、ヘビメタでいうところのヘッドバンギング
みたいな、はいはいはいはい、縦乗りで、はい、
頭みんななんか知る、何の宗教なんか知らんけどみんなで頭振り出せ
る、ブンブンブンブンするね、
ブンブンブンブンするやつ、
うん、
ああいうのがね、
はい、
あのそのこのメロコア界にもジャパニーズメロコア界にもそういうルールみたいなのがあって、そういうのみんなちゃんとあの若い頃もやってるんですよ、
はいはいはいはい、
ああこういう伝統芸能が あれなんやなっていう、こう受け継がれていく世の中なんよねって
なるほどね、はいはい、
うん、見てて、でその今週の一曲はだからその、はい、ヘイ・スミスの、何やったっけな、
何ですか、
セカンドユース、
はい、
セカンドユースって YouTube にありますんで、
はい、
これ の, あのオフィシャルミュージックビデオを見ると大体そのメロコアの感じっていうかな、
うんうんうんうん、どういう、
あの感じがなんとなく取れるから、切って取れるかなと、あんまりその聞かなかったんですけど、ヘイ・スミスとかも俺聞いてなかったんですけど、
はい、
改めて見ると、うん、まあ長いことやってるからそれの型に気になってて、型に偉そうやけど、偉そうやけど、あ、これはこれでヘイ・スミスっていうのが作ってるジャンルが、あの、うんうん、ステージパフォーマンスであったりとかそういうのがちゃんと確立されてて、
そういうステージというか世界ができてるんやねっていう、
まあまあまあギター2人おって、ギター2人でボーカルも取って、であとまあドラムがおって、あと、あ、ギター2人じゃ、ギターベースドラムがおって、あとそこにはスカコアなんで今度保温セクションが入るんで、
はあ、
保温のみんなもやっぱ狂ったようにやるわけですよ。ああ、これはこれでちょっとかっこいいねと思って、
うんうん
うん、思ったんで今回はメロコアを紹介してみます。スカコアか。こっちはどっちかというと、うん、まあミクスチャーか。メロコア、スカコア、どちらもやるんでね、
うんうんうん。
はい。これをご紹介させていただいてと。
はい。
いうことで。はい。今週はこんな感じでご紹介させていただきました。
はい。
またちょっと来週はちょっと形を変えて。新しいのもの。ご紹介したいなと。
わかりました。
思っておりますんで、またなんかいろいろ、いろいろぼつぼつと聞いてみますんで。はい、よろしくお願いします、
ね、皆さんのね、皆さんの優待曲があったらまたそれはそれでまたお待ち
して
ます、ね、
そう、実際に感想運動は別にして聞きましたっていう意見も X であったんで、
はい、
はい、よろしくっていう、別に俺が何を提供してるわけでもないんですけど、そのミュージシャンでも何でもないので、
別にね、何か一筆何かもらってるわけじゃないんでね、
そうそうそうそうそうそう、だからそういうのね、ちゃんとね、まだやってんねんな、細々っていうか、もうドメジャーなジャンルじゃないけど、こういうのやっててまだ残ってんねんなと思ってちょっぴり感動したんで、
なるほど、
聞いてみようと思っておりますよ、
はい、
もしあれなら今度皆さん大阪、全国ツアーであれやりますんで、ハイスタンダードまた再結成で、再結成してんねや、うん、再結成してますけど、うん、全国ツアーもあるみたいなんで、
う
ん、はい、もしよかったらみんな見に行ったらどうですかと、ドンなんでね、メロコア界のドンなんで、
うん、
見に行っても、いいです。もうドラムはなくなってますけど、
あ、
ドラムの人はなくなりましたけど、なんでね、ちょっとなかなかそのニュー時代、新しい時代のパンクってこんなんなんやな、なっていうのを見てもらうと
パンクの人なんですね。
そうですね、パンクって言うてるからね、自分がね、うんうん、いうことなんで、はい、あのぜひ見に行ってください、
はい。
なんとなく、でもどっかにインテリの匂いを感じますんで、
あ、
うん、歌詞全部英語やったりするからね。
ほう、
英語の歌を歌ったりとかするから。
そうですか。
多分そういうアメリカンスクールとかそういうのを行ってたコーラがやってるみたいな。まあそうとも言いませんよ、英語を一生懸命勉強したコーラもおるんやろけど、うん、大体歌詞が英語なんですよ、うん、
はいはいはい、
うん、だからなんかちょっとこんなことがなんか激しいことをやりながらインテリの匂いがずっと昔からしてるんですよ。
なるほど、
賢いかなって思って聞いてるんで、皆さんちょっと一回聞いてみてください。
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、いうことで、今週もそんな感じですかね。
ですかね。時間ですかね、
まあ来週、はい、そうですね、来週はまたイベントございますんで。
そうですね、
はい、どうぞそれに向けて、まあ、来週も一回更新はありますけども、はい、皆さんよろしくお願いしますと。
お待ちしてます。
はい、いうことでございますね。
はい、
今週はそんな感じで終わっていきたいと思いますので。
はい、また来週。
はい、はい、お会いしましょう。というわけで、お相手したのはシャドウ総帥と
今宵でした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。